説教復活の目撃者鈴木カルボ氏です。
はい、皆さんおはようございます。そして、ハッピーイースターですね。はい、みんなで一緒にイースターの喜びを受け取っていきたいと思います。今日の聖書の箇所は、ヨハネの20章の頭のところですね。先ほど読んでいただいて、皆さん見た通りですけれども、マグダラのマリアさん、それから、ペトロ、ヨハネ、男のお弟子さんたち2人、この人たちが復活の朝に、まさに私たちはそれを今体験しているわけですけれども、空になった墓を見て、イエス様がその遺体がなくなっている墓を見てどうしたかということ、どのように応答したのか、言ってみれば復活の目撃者ですよね。まさにそのウィットネスの人たち、彼らの様子を一緒に見て、私たちも復活の出来事を受け取っていきたいと思うわけです。では早速読んでいきましょう。最初は20章の1節2節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して一緒に読んでみてください。20章の1節2節いきます。せーの。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。はい、このように書いてます。まず最初に出てくる復活の目撃者は誰かというと、マグダラのマリアさんだったということですね。ただ2節のところを見てみると、墓からイエス様の体がどっか行っちゃって、私たちには分かりませんと、私たちって言ってますので、そして他の福音書も見てみると、ご婦人たちが何人か連れ立ってその墓に行っていたということが分かります。まあ、でもこのヨハネの福音書はこのマグダラのマリアさんにものすごくフォーカスしてるんですよね。この続きのところ、今日は見ないですけど、11節以降のところでは、このマグダラのマリアさんにイエス様がわざわざ現れて声をかける、その姿が出てくるわけです。ですから、そのね、スペシャルにこの注目されているマグダラのマリア、これに一緒に目を留めていきたいと思います。で、彼女は実際問題としてこの後イエス様に会いますから、本当に文字通り一番最初の目撃者になっていくわけですよね。どんな感じで彼女は応答したのかなって見ていきたいと思います。まず最初に、これが週の初めの日だって書いてます。要は今ですよね、日曜日の朝ということです。安息日が金曜日の夕暮れ、どうなるんだ、あ、そうか、金曜日ですね。金曜日の夕暮れから日曜日の夕暮れ、つまり日が暮れるまでということですね。で、夜の間は誰も活動しませんから、そこから日が昇って週の初めの日、朝早くということです。安息日を挟んで足掛け3日目、イエス様が死んでから3日目ということですね。朝早く、まだ暗いうちにマリアさんたちは墓に行ったって書いてます。この朝早く、まだ暗いうちにっていうところに、彼女のすごく強いね、意志を感じますね。思いって言ったらいいでしょうかね、情熱、すごくかける思いを感じます。早く遺体のところに行ってあげたいって思ってたんですよね。もう死んでしまったけれども、イエス様の体、ズタボロにされた、それを何とかしてあげたいって、そういう強い思いが感じられます。実際彼女はひどい光景を、もうたったわずか、2日前にですね、足掛け3日前に目にしているわけですよね。あの私の頼りにしていた大切な先生が、イエス様が全く悪くないのに、むしろ人々のために生きたのは明らかなのに、なぜか妬まれて十字架にかけられて、ひどい目に遭わされて惨殺されてしまった。だからせめて遺体だけでもきれいにしてあげたいって、それすら叶わずに放り込まれるようにして墓に葬られたから、すぐ安息日だからっていうんでね、だから何とかしてあげたいって思うわけです。でも実はここにですね、彼女がどう思ってたかっていうことをよく表れてるわけですよね。つまり当たり前なんだけど、 イエス様は死んだ方って思ってるわけですよ。彼女が会いに行こうとしていたのは遺体だったんですよね。亡くなった、その死んでしまった体に会いに行こうと思った。墓の中にその遺体があるって、そう思って彼女はこの日朝早く出てきたわけです。ところが彼女が目にしたのは一体何だったですか？それはまず墓から石が取り除けてあるのを見た。それは大きい岩です。彼女たちでは動かせないと思ってたけれども、主の御使いがそれをしてくれていた。しかもこの2節見たらね、分かりますけど、どうやら中は覗いたみたいです。中を覗いてみると、あれ、遺体がないって、その探しに来たイエス様の遺体がないって、まあ、その様子を見たわけですね。まあ、この彼女が弟子たちに伝えた言葉のところ、ぜひ注目したいと思うんです。主が墓から取り去られました、どこに置かれているのか私たちには分かりません、こういうふうに言っています。まあ、ここからも彼女がどう思ってきたかっていうの分かりますよね。ここにはそのなんて言ったらいいのかな、自律的にね動くイエス様の姿っていうのは当然ないわけですよ。墓から取り去られましたって、だから誰かがその遺体を、動かない、もう動くことのないその遺体を持ってっちゃったってことですよね。そしてどこに置かれているのか分かりません、これもそうですよね。自律的に歩く存在じゃなくて、もう動かなくなってしまった、その遺体がどこに置かれているのか分からないって、彼女の悲しみとともに彼女がそれをどう思っていたかっていうことが分かるわけですね。まあ、つまり彼女が探していたのは死んじゃった大切な先生なんですよ。遺体となってもう動くことのないイエス様だったんですよね。まあ、実際問題としてこれは普通の感覚だと思います。普通の人の普通の感覚ですね。私たちも分かっている、それはそう、例外がないんですよ。私たちこの肉なるものには、人間という小さな存在には例外はないですね。一度亡くなってしまえばもう動くことはないのだ、この地上において。まあ、マリアは当然の反応をしたって言えます。しかし今日大切なことは、聖書が語っているのは何ですか？唯一の例外、つまりイエス様は復活なさったのだということですよね。私たちはそれはできないけれども、イエス様は復活することができる。イエス様は復活なさったのだ、それが今日私たちが向き合っていることです。彼女が見つけたのは空っぽになっている墓でした。もう何もないです。で、これを見るときにどんな思いでこれを見るのか、どんな前提でこれを見るのか、それによって空の墓は全然意味が変わってくるわけですよ。復活したイエス様、このことを信じて空の墓を見るのか、それともそうじゃなくて空の墓を見るのか、それによって意味は全く変わってくるわけです。あなたは空の墓を見てどう思いますか？これ最初に問われていること、今日語りかけられているメッセージだと思うんですね。もし復活していないとするならば、空の墓は亡くなった遺体の箱ですよね。あれ、遺体がないぞって、ただそれだけのことだと思います。マリアと同じ反応。しかしイエス様は復活をしました。実に復活したんですよ。だとするとこの空の箱は何でしょうか？当然の証なんですよね。だって復活したらイエス様がそこにじっと寝てるわけないですよ。なんで寝てなきゃいけないんですかって、起き上がってどこかに行くでしょう。生きておられるんだからどこにでも行けるでしょう。それを証しているのがこの空の墓なんですよね。私たちは今日イースターを迎えて、このことをもう一回確認したいと思います。イエス様は実に復活された。この空の箱を、この空の墓を死の場所と見るのじゃなくて、その先に命があるんだって、そのことをもう一度見たいと思います。イエス様が復活した方としてこの空の墓を見ていきたいと思います。じゃあ次行きましょう。今度はちょっと長いんですけれども、3節から7節のところをご一緒に読んでみたいと思います。3から7節のところをご一緒に読みましょう。いきます、せーの。そこでペトロと そのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペトロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。はい、こういうふうに書いてます。最初の目撃者はマリアさんでしたけれども、続いて出てくるのは2人の男性の弟子たちですね。ペトロさんとヨハネさん、まあ、私たちにとっては馴染み深い有名なあの2人、まあ、ペトロとヨハネとヤコブの3人はしょっちゅうイエス様にね連れられていろんなところを行って目撃者になっているわけですけれども、まあ、ここでもヨハネとペトロが最初にやってきます。ヨハネって明記されてませんけれども、愛しておられた弟子っていう表現で出てくるので、このヨハネの福音書を書いているヨハネだろうってみんな思っているし、まあ、多分間違いないでしょう。ですからペトロとヨハネがマリアさんから遺体がなくなっちゃったんですって聞いて、それは大変だ、一大事だって言ってダッシュしてきた、まあ、そういうことですよね。でこのヨハネ、またマリアさん、そしてペトロ、彼ら彼女たちの姿、復活の目撃者になった姿を見ていくと、私はですね感じたのは、だんだんその墓の中の真の姿に近づいていく、そういうプロセスのような感じがするな。言い換えてみると、まあ、私たちがだんだん復活が分かってくる、だんだん復活の真の姿に迫っていく、まあ、私たちの姿でもあるようだなって、まあ、そういうふうに感じたんです。まず最初出てきたのはマリアさんでしたね。マリアさんどうしたかっていうと、まあ、空の箱を見つけた、空の墓を見つけた、まあ、それだけだったわけです。お墓に遺体がなくなってるなって、まあ、そのことだけ分かったわけですよね、うん、でも、まあ、それ以上ではなかった、まあ、そしてただ遺体がなくなってる、まあ、そのことを悲しんでいたわけですね。続いてやってきたのはヨハネです。ここすごい面白いんですけれども、どうもペトロよりもヨハネが足が速かったみたいですね。なんかこういうところ面白いなと思います。先にいるものが後になり、後にいるものが先になるか分からないですけれども、まあ、ペトロね頑張ったんでしょうけれども、ドスドスドスって走っているかどうか分からないけれども、ヨハネはしたたって走っていって先に着いちゃった。で彼はどうしたかって言いますと、なんか覗き込むんですよね。そうしてみると、雨布は置いてあるけどどう見ても遺体はないということですね。そう、包んでいた布だけ見えた、体を包んでいた布だけ見えたということです。でも彼はどうしてでしょうかね、怖かったのかな、やっぱりねお墓ですから、ゾクゾクっとしたのかもしれません。中には入らなかったんですよね。あ、ないなって思って見ていた、うん、まあ、どうやらこのイエス様が亡くなったっていうのは本当だなって、確かにおられたんだなって、でもその遺体がなくなってるっていうのはどういうことなのかなって、まあ、謎は深まるばかりみたいなね、そんな信仰のプロセスでしょうか。最後にやってきたのは、ペトロでした。そして彼は、躊躇せずに中に入っていくんですね。ここにも彼の性格が現れているようで面白いなと思いますけど、ずかずか行きます。ついて、何やってんだ、なんか見せてくれって言って、どこどこどこって入っていくわけですよね。すると中まで入ってみると、また違う光景を彼は目にするわけですね。それは何かというと、ここがポイントですけれども、6節のところ、7節のところですね。まず墓に入ってみると、その体を巻いていた雨布は見えるんですよ。ここまではみんなも見ていたこと、まあ、ところが彼だけ新しく発見したことは何かというと、イエスの頭を包んでいた布、覆いが雨布と同じところじゃなくて、ちょっと離れたところに丸めてあったって書いてあるんです。でここはですね、結構解釈がいくつもあるんですけれども、まあ、私がですね、シンプルに受け取ってみると、こうじゃないって、そう理解されていることは、この丸めておいてあったっていうのはね、ぐちゃぐちゃぐちゃって丸めたって意味じゃなくて、頭の形のまま丸まってあったってことなわけですよ。どういうことかと言いますと、イエス様が復活したっていうのは仮死状態だったから、うっかり息を吹き返したということではないということなんです。もしそうだとするならば、最初に何をしますか。ふがふがって起き上がって、見えない 布だわーってやるに決まってるんです。しかしそこには、まあ、よくねちっちゃい子供とか脱いだまま置いていったりしますけれども、ああいう感じ、もう本当に頭こう包まれていたまんまの形でフォコって置いてあったっていうことなんですよね。つまりイエス様が主として本当に復活をされたってこと、途中で実は死んでなかったよっていう話で息を吹き返したということではなくて、主は実によみがえられたのだ、神の御力によって主ご自身としてよみがえられたのだということ、このことを表しているんだと思うんですね。これもプロセスだって考えてみるとなんだかわかるような気がします。誰でも復活はですね、最初得体が知れないんですよ。死がって言ってもいいかもしれない。死は、命の終わりは、そしてその先は、私たちは恐れて得体が知れない。だから私たちが住んでいる社会もそうですね、できるだけ目を向けようとしないって、そのことは考えたくないって、忌まわしいものでできるだけそっとしておきたい、見なければ済むってそう思っているわけです。しかしそれに、そしてこの復活の出来事に、私たちがイースターにこんなに注目するこのよみがえりの出来事に私たちが真剣に向き合おうとすると、何が起こっていくかというと、ああ確かに死んだはずなのに主イエスはそこにおられなかった、確かにここにあったはずの遺体がもうなかった、そして主は確かによみがえられたのか、主は確かによみがえられたのだ、こう私たちの中で変わってくる、その不思議な出来事を私たちは体験していくんですよね。そのようにして私たちはまた復活の目撃者になっていくということです。今日私たちは復活の目撃者というタイトルでこの御言葉を見ていますけれども、それは2000年前の彼ら3人だけじゃない、その後の弟子たちだけじゃない、連綿とつながってきた、2000年もつながってきた復活の目撃者に私たちもなぜか不思議と向き合っていくときに連なるものになっていくんですね。私もそうだなって正直言って思います。私は、クリスチャンホーム育ちですから、もう割とねシンプルにこれ信じていました。高校生か中学生の終わりかに、バプテスマ、厳密な信仰告白をしてクリスチャンになっているわけですよね。もちろん復活は信じてましたよ。イエス様復活したんだな、すごいなって、でもねすごいなって思ってましたすごいなっていうだけのことです。復活したんだすごいなって、で永遠の命だとかなんとかって聞いてましたし、あ永遠の命もらえるんでよかったって思ってました。でもそれが本当に実に復活なんだなってだんだんだんだんなっていったんですよね。実に復活だなってだんだんなっていったんですよ、私の場合はね。その最初から、そうなんだなって思っていたやつがだんだん、そしてね若い時からその死っていうことについてもいろいろ考えるタイプだったんですけれども、それがだんだん現実に周りの中で受け止めていくようになっていく中で、ああでもやっぱりイエス様って復活したんだなって、だから私たちには命の希望があるんだなって、そのことを本当に分かるようになっていきました。ちょうどこれ録画もされるので名前を挙げませんけれども、私たちのね教会の姉妹が、そのこのすぐる一周でね召されて、そして昨日葬儀がありましたね。その姉妹は、イースターの時に、この教会に転入会してきました。そして、彼女がもう本当に年を重ねて召されましたけれども、割と10年ぐらい前に10年ちょっと前に信仰を持たれたんですよね。だからすごい長くってわけじゃない。その、バプテスマを受けた時も、イースターの直前でしたね。なんか不思議だなって、神様の導きを感じるなって思いました。そこで、葬儀が持たれて、その中で語られることは一体何だったでしょうかって、ああ召された悲しいねではないんですよね。もちろん悲しいんですよ、とても悲しいです。お別れはとても寂しくて悲しくて、私たちはそれを受け止めなければいけないけれども、でも私たちは復活の希望があるんですよ。そしてその希望っていうのは、希望っていうのは願望じゃないんですよ。そうだといいなって、できたらそうだといいなって、そういう話ではないんですよ。そうじゃなくて、ペトロたちが発見していったように、そしてこの後ですね、 また一回転したようにマリアのところにイエス様が訪れますよ。そして一体誰かを持ってっちゃったんだってさっきの話ですよ。彼女は悲しむんです。だけどイエス様が話しかけるんですよ。マリアって、もうね、人間として生きていたあの私にすがりつくのもうやめなさいって、どうだい、復活した私がいるでしょ、これが何を意味するか君には分かるでしょってイエス様は言うわけですよ。私たちは知ってるんです、イエス様は復活された、それは何を意味しますか、私たちには命があるということですよね。このことをもう一度受け取りたいと思うんです。私たちが恐れずにこの復活に向き合っていくならば、本当に見出します、イエス様が実に復活して私たちと共に生きておられるんだということ、このことを受け取っていきたいと思います。じゃあ最後いきましょう。残る8節から10節のところをご一緒に読みたいと思います。8から10のところをご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。はい、このように書いてあります。ここはちょっと理解が分かれて難しいところですね。なぜかというと8節で2人はですね、見て信じたって言っていて、その直後に9節で2人はまだ理解していなかった、どうしたらいいんだってもう普通に考えて わけのわからんって思っちゃうところですね。まあ、いろんな理解があります。まあ、一つはマリアが言っていた言い分を信じたってことですよね。まあ、確かになかったなって、まあ、そのことを信じたっていう理解もあるし、まあ、それも納得できます。まあ、あるいは、まあ、このその役の問題ですよね。最初理解できてなかったけど見て信じたっていうね、そういうふうに理解する向きもあります。まあ、それはどちらでもいいかなって、まあ、よくないと怒られちゃうかもしれないから言わないけど、まあ、いろんな理解があるということにとどめたいと思います。しかし今日私がすごく語られたと感じたところは何かと言いますと、9節の言葉なんですね。そこにはこう書いてありました。イエス様は必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったって書いてあるんです。注目したいのは復活することに、必ず復活することになっていたということなんです。これマストだっていうことなんです。イエス様の復活はオプションじゃないんですよ。マストで決まっていたんです。マストで絶対神様やるぞって、絶対やるって決めてたことだっていうことなんです。他の日本語の訳だと、蘇ることになっているとか、必ず復活するというふうに書いてあるわけですよね。イエス様の復活は、オプションじゃないんです。神様は絶対って決めていたことなんですよね。強い意志と計画を持って絶対やるぞって思っていて実行なさったのがイエス様の復活なんです。なぜでしょうか。それは私たちがはっきりと信じることができるようにだと思います。曖昧に止めておくのではないと思います。私たちはイエス様の十字架が何より大きいって知っています。私たちの多くはイエス様の十字架に心動かされて信じた人が多いと思います。イエス様は私のために死なれたんですか、そんなに私のこと愛してるんですか、私の命はあなたの命と引き換えになるほどのものなのですか、そんなに愛されていいんですかって、これが私たちの動機でね、多いと思います。私もそうです。でもそこで止まりじゃないんですよね。そこがゴールではないんですよね。その先にイエス様は復活をなさるんですよ。それはもう愛に動かされてね、確かに私たちは信じるんだけど、でもね口約束じゃないんだよって神様はここでやってるんだと思うんですよ。私が愛していて命を与えるって言ってるのは十字架で終わりじゃないんだって、死で終わりじゃないんだって、本当にあなたに命を与える気があるんだっていうことだと思うんです。復活は何を意味しますかって、復活できるのは最初に言いましたけれども、私たちは無理なんですよ。神様の力なんですよ。イエス様は主であるっていうこと、本当に命を与えるんだって、それできるんだって、嘘じゃなくて本当なんだって、そのことを証しするものなんですよね。イエス様が主で私たちに永遠の命を与えることができる、このことの約束の証明だからマストなんだと思います。絶対やるって、それは 神様が今日大声でね私たちに語っていることだと思います。あなたが信じていることは間違ってないよって、本当だよって、私本当に復活したからねって、私は本当にあなたに命与える気があるからねって、私は本当にあなたに永遠に生きてほしいと思ってるからねって、絶対に滅びちゃダメだって思ってるからねって、そのメッセージだと思うんですよね。ぜひ私たちはこのメッセージを受け取りたいと思います。イエス様実に復活、私たち愛されて生きるものとされている、このことを受け取ってまたイエス様に栄光を返していきたいと思います。さあ、じゃあいつものようにしばらく祈る時を持って言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、私たちは空の墓を見てどう思うでしょうか。それは復活したならば、当然のことなんですよね。そのことを復活を受け取って見ていきたいと思います。そして私たちもその復活の目撃者になることができます。恐れずにこの死と復活に向き合っていくならば、本当にそうなんだなって分かるようになってきます。ぜひ目撃者に私たちもなりましょう。そしてこの復活は神様の必然であったんだって、私たちへの大きな大声のメッセージなんだって、私はあなたに命を与えるよ、私はあなたを愛して永遠に共にいたいと思ってるんだ、このことをぜひ受け取っていきましょう。他にもどうぞ自由に促されていることや感じていることがあったら神様の前で祈ってください。それぞれしばらく祈りましょう。ハレリア、愛する神様、復活のイエス様、今生きておられ私たちと共にいてくださる主よ、あなたの皆を心から崇めます。イエス様が実に復活されました、感謝します。あなたそのことを通してあなたが本当に主であること、また私たちに永遠の命を約束してくださったこと、その命を永遠に生きたいと思ってくださったこと、今も思ってくださっていること、それは全てを見せてくださったこと、心から信じて感謝いたします。どうぞあなたの復活の命を受け、愛されているものとしてこれからも歩むものとならせてください。またどうぞその復活の目撃者とならせてください。この喜びの知らせを私たちが受け取り、また抱え込むばかりでなく共に喜び表し分かち合うものとならせてください。ここにいる一人一人をあなたが祝福してください。あなたの命に生きるものとならせてください。皆さんの心の祈り、今祈られた祈りに合わせます。あなたが聞いてくださり、まだ言葉にならないものも答えてください。信じ委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。